背中にさ
何これ、
ほくろなのかな、背中にね。いや前からあの周りの評判はすごかったのよ、
あ三浦純のあの背中のほくろすごいぞと、
すごいぞと、
まあ、俺は今スマホの写真見せられてるわけだけどね、
これね初めて僕は、うん、撮ってもらって、僕生まれて初めて見たの。
あ見なか見たことないの、
こんな満天の星だと思ってなかったの。
いやもう
すごいでしょ、
結構都会じゃないよもう。
それ以上
あなたの背中
もうちょっと空気澄んでる感じの、
澄んでる
高原で見る星座でしょ。
でさ、これってさ、
すごいの、
あの
ほくろ、
ほくろっていうかシミだよね、もう
シミとほくろってね、シミが昇格するとほくろになるのあれ。
ああその問題か。
うん、シミは、うん、なんかまだね、まあシミっていうぐらいだから、うん、染みてる状態じゃない。
まあね、うん、多分ね。
であれが
どうだろうか、
あの染みてるやつが、うん、凝固した時に、うん、ちょっと硬くなって、
硬くなるから、
で隆起するんじゃないかな。
そこでほくろになるの。じゃあ、じゃあほは何なの？黒なら、染み、ね、染みと黒なら俺その説すごいいいと思うけど、ほがついちゃうじゃん。
そうだよね。ほだったら、おだよね。
おくろだよね。
おくろだよ。
おくろだよ。
その、やっぱり、丁寧語としては、うんうんね、おだけど。
これおくろ、ね、あれだよね。泣きほ、泣きおくろだよね。
泣きぼくろっていう、
ね。ぼくろだ。
ぼくろだもんね。
ほ、ほだから。
ほってなんだろうね。
ほくろ、ほくろ。ほくろの黒は確実に黒、黒だね。
ブラックだよね。
ブラック出たでしょ。
俺、でもね、うん、シミはね、ブラウンなのよ、俺。
ああ、シミってブラウンよね。
シミはブラウンから、ブラックに行くんだけど。
だからこれってあれでしょ、あの、メラニン色素でしょきっと。あ、
こいつか、不思議だよ、子供って。ほくろが同じとこにドットを打つのよ。あの、俺も お父さんと同じとこに打ってんのよ。で、うちのお父さんの背中が、全く俺の、そっくりな。
確かに三浦さんのお父さん僕も何回も
系
あったけど、シミ系だよね。
シミ系。あの、ハゲ系ではないのよ。
そうそう。
今でも頭もう85ぐらいだけど、ふっさふさだから。
ふさふさ
だ。でもね、シミ系なの。でね、俺、増えてるんですよ。確実に。確実に増えてるって評判なんですよ。ここまでほくろが、っていうか、シミが背中に多かったら、もう、いっそのことを、Tシャツとかこう丸く切り抜いてね。
見ていただ
く。プラネタリウムみたいな。
あ、いいね。いいよ。
出てたら、あ、ファッションなのかなって、そうそう、ここまで増えてん
だ
もん。
だったら、なんかの薬で、蛍光に光るやつ飲んで、
蛍光いい。
ね？
夜、あの、
したらこう
家消灯した時にバーッとつくのにね、
T シャツを切らなくても、うん、T シャツの向こうからシミの部分がパーってこう、いい、ね、蛍光になって光るわけ。
腹の部分にでかいライト差し込めば後ろからスーッと漏れないかな、俺背中でバーッと。
どんな肉体の強さなのそれ。伊藤聖子、
アミラジュンの
雑談。
もうここね9年ぐらい、うん、女子なし会やってるわけよ。
すごいじゃん。
で、ずっと、やっぱり、楽しいんだけど、男だけど、楽しいんだけど、やっぱり前の癖なのかな。なんか、その、落としてみたいっていう気持ちがね、飲んだ後ね、
カーッと来るわけ。
カーッと来てんのよ。
女子にモテようっていうか、
モテたい
し、狙った相手を落としたい。
落としたいっていうのが。
UFO キャッチャーだよね。当時から UFO キャッチャーなんだよ。
ほんで、俺、飲み屋、こう、みんなでお別れして、ふらーっと歩いてると、ふーっと知らないうちに UFO キャッチャー、ゲーセンに入ってんの。ほんで、お前落としてやるとかつって、もうその中の。
ちょっと待って。俺さ、今の話、最初さ、お前落としてやるっていうのは、つまり例えば、俺とか、を UFO キャッチャーのぬいぐるみを持って、落とすって意味だと思ってたのよ。
あ、違う
。違うの？まあ、ぬいぐるみを女の子として、
夫愛
を落として、本当に落とすって意味だ。
今夜こそ、お前を
落としてみせる。ガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャんだ。
うん、でもね、まあ、いろいろ調べてみたら、店員さん、優しい店員さんに言うと、いいところに置いてくれますよって書いてあるアドバイスもあんのよ。
あ、そうなの？
で、一回、言ってみたのよ、俺。
あれ欲しいんだけどって。
優しそうなお姉さんに。だったら、はいって言って、ガサッとある中で、これですかって言って、手前に置いてくれるのよ。そんな今ね、ゆとり教育になってる。
いやいや、ほ
ん
とだ。
UFO キャッチャーが。前は厳しいもんだったじゃん。
そうでしょ？山岳の修行だよね。
その横にお姉さんもついてて、で、やったら、やっぱ落ちるわけさ。おめでとうございますとか。
何それ？
なんかもう、マンツーマン。
キャバクラみたいな感じ。
なってんの。俺、それって、 ちょっと古い人間だから、うん、許せないってちょっとやっぱ思って。
わかるよ、わかるよ。
それはどうしても撮りたいときはもう別としてもさ、うん、やっぱりその落として見せるっていう男気が UFO キャッチャーを燃えさすわけじゃん。
まあ俺は知らねえけどさ。
そう、うん、で、このタグのとことかさ、
はいはいはいはい、
チェーンのとことかさ、
ね、
そこに引っ掛ける方法もあるし、ほ
ん
で UFO のこのスタンプみたいなやつが降りてくる、
じゃん。
あれをグーンと押し付けて、うん、それで跳ね返らして落とすこととか、で今爪こうくの字になってるけど、くの字をまっすぐ線引けば、うん、そこにほら爪が降りてくるのはわかるじゃん。いくら開いてもそこに来るんだから。でも今の爪はね、うん、すごく弱いのよ。
でブランってなっちゃう
わけ。ブランブランになってて、ダメなんだけど、それを利用した方法がまたあるから、で、それをさ、もう結構酔ってんだよ。で、酔ってる時ってちょっと、水拳みたいな状態になって。
出るわけ、出るわけ。
日曜日、昼間、ブラッと行った時って酔ってないから、うん、ちょっと硬いのかな、自分が。
ああ、なるほどね。
ほら、やっぱり飲み屋で、女の子をね、落とそうっていう時って酔ってるじゃん。
なるほど、なるほど。
ほんで、饒舌にもなってんじゃん。
だから、リラックスしてるから、
リラックス。
向こうも、胸筋を開いてくれるよね。
あっちも油断してる。
油断してる。
その、猫集めもすごい油断してる。
も、こっちが、だから、スズメとかもさ、うん、結構さ、殺気をなくして近づくと、ふらふらってさ、見てないよ、みたいな。
あるでしょ。
近づけんだよね。
通じるんだよ、
通じんだよ。
そのぬいぐるみも通じてて。ガラスのさ、うん、やっぱ四方八方から見つめるとこから始めんだけど。
あ、見つめんの、まず、うん。
やっぱりね、バーンと入って、100円入れてね、うん、ポーンと取るようではね、うん、それ相手に失礼だと思って。こんなたくさんいる中で、君を見つけた。君の、この後ろ姿がいいとか、いろんな角度のところ見れるでしょ、あれ。
そうか。
こうやって、こうやってさ、こう見るんだよ。
いろいろ見て。
いろいろ見て、いいケツだとか、可愛い顔してるとか。
この子もこの子も素敵だって、まず褒めて。
そうなんですよ。可愛い子ばっかりだから、まあ言えば基本的には。
で、中でも、君だっていう。
いや、君だって。
I found you だね。
まあ、ちょっとの間見つめるよね。
見つめが出るの。
こうやってこう、やっぱり、すぐに100円入れることはないから。そんなもんすぐにラブホー行くみたいなもんだもん。そんなのダメだ。そんなの
ダメだ。
じーっとやっぱアイコンタクトを取って、ね、うん。で、この猫集めの場合は、うん、目が右左、目の色が違う。
色が違うとこが可愛いわけ。オッドアイなの。
と見つめた。
デビッドボーイだから。つまりね。
あ、なるほど、
ね。そういうことだよ。
ぐーっと見つめた、見つめた。
うん、見つめた。
もう見つめただけでね、うん、ちょっと動いた気がした。
ダメだこりゃ。
相手がちょっとね。不念力みたいなもんかな。
じゃあ、取りやすく してあげましょうか、みたいな。
してあげましょう、にゃーみたいな感じでやるんだろうね。
にゃんにゃんって動いた感じがした。
動いた感じがした時
は、ピーンと来るね。
ピーンと来た時に、慌てて100円バンって入れて。
相思相愛だもんだ、
ね。うん。こうやって、うん、ほんでもう、取る時は逆に見ないのよ。
え？どういうこと？
グーンってやって、
何それ？
こう、横倒して、うん、縦倒して、うん、もう取る時は、うん、なんか、取ってるとこってさ、うん見られたくないじゃん。その相手も。
脱いでるみたいな。
取られ、うん、そうそう。ね、脱いでる時って見られたくない、ね。電気消してっていうところやつは。ほんで、俺もちょっと横向いてんのよ。
え？そんなんで取れんのもう。やっぱ。
ほんで、横向いてたら、ブーンって来て、ボーンって来るから。
マジ？
お待たせみたいな感じ。
プロの技だね。
もうプロっていうかね、うん、何万使ってると思う、これ。
そうだそうだ。
これ、それまでにものすごいもう10万単位で使ってるから、これ。
しかも年月も実はもう10年以上やってんでしょ。
でね、俺昔はね、200円か300円ぐらいでやめてたのよ、
うん、
そんなね、
うん、
気持ちってダメだと思って、うん、だって狙った獲物を落とすんだっていう
気持ちが落とさないでいいんだよ。
相手にほら通じないと相手も落ちてこないな、
うん、ぬいぐるみちゃんもね
思うのよ、
うん、
昔ね、
うん、
安西さんが、
うん、
空耳安西さん、
うん、
UFO キャッチャーの中にね、うん、生きてる伊勢海老入ってたの知らない？
知らない。そんな時代
一時期あんのよ。
うん、
もう、水槽みたいになってて、生きてる伊勢海老がバッシャバシャ入ってるの
よ。わけがわかんないよね、それ。
で、それぐーんってやって、やっぱり動くから、取れないのよ、なかなか。で、あのね、なんかすごい考えてたけど、ずーっと見て、そうかって言い出したよ。エビは後ずさりする。っていう真理を見つけたりだ。
なるほど。
だから、うん、エビのこの本体のところに落としたって、
うんうん、
意味ないから、
意味
がないから、ちょっとこう、
前のとこで。
蛇腹になってるとこ。
ああ、そこ、うん、お尻のあそこのとこ。
一緒に、うん、戻るから、
うんうん、
あそこで待ち構えて、
うん、
爪がトーンとビシャンって入って
くるから、
ビャンビャンビャンビャンってなって。
あ、すごい。 取れ取れみたいになるわけ。
うわー、上がった上がったって。で最後はこの UFO キャッチャーの箱のとこの穴のとこから、結構大きいでしょ、ガ
ソリン。そこに
バーンって落ちたんですよ、伊勢海老が。ほんで、バカバカバカバカって下になってて。で、その、生きてるから、それを出すのがまた怖いの。
一苦労じゃん。
痛い
し。痛いよ。なんか手やったら、あの、髭とかでさ、切るよ。
ものすごい痛くて。うん、それが、うわーってなって、UFO キャッチャーの方がうまく取れたのに、そこの箱から出るときから、もう表出ちゃって、伊勢海老。
マジ大変なことになって
。床に出ちゃって、大変なことになって。で、店の人に捕まえてもらって、ビニール入れて、まあ、多分帰って食べたと思うけど。
いや、でも、あれ、料理するのももう一苦労だよ。家の中でも、バタバタバタバタ。
そうです、そうです、そうです。
なるよ。
よくおがくつで、ね。
ああ、そうそう、
来る。親戚の親父とかが昔送ってきた。
何あれ、おが
くつ。怖かった、あれ。
あれ、おがくつだと、何なのあれ。気持ちがいいのあれ、あれ、あの。
馴染むのかな。ほんで、やっぱり、運送してる時も、やっぱ、おががあるといいんじゃないかな。
おがの匂いがいい
ね。ほんで、なんか、いいとこ連れてってもらえんじゃねえかなっていうような。
向こうがね。
安心感がおがにあるんじゃないかな。
ああ、おがってそういうもんかな。としこさんっていう人かな。ちょうどね、三浦淳さんの髪の毛がね、美しすぎると。
なるほど。
ね。お手入れの方法を知りたいとちょうど来てんの。
なるほど。
今日はね、美容の1時間だ。
昨日ちょっと切ってきたんですけど。
あはは、
うん、切ってきたんですけど。まあ、あの、当然、シャンプーはね、高いの買ってんですよ、ね。これ結構昔からで。
髪は命だもんね。
よく女優さんとかが安い宣伝してるけど、使ってないと思うんですよ。
ご本人はね。
高いやつ。それもね、毎回いろんなの試してるんですけど、まあそういう。
え、そんなことしてたの？今の今まで？
うん。
俺知らなかったよ、そんなの。
割とクリスタルみたいな、こう、宝石みたいになってるやつとか、いろいろ、あの、容器あるでしょ？
ございますね。
騙されない。
あ、それは。
ほんで、とりあえずね、あの、こう、よく見て、この液状のこととかよく見て、こう、転がしてみる。
転がしてみるの？うん。
ワインみたいなやつ。ワインみ
たいなやつ。
ブランデーか。ブランデーをこう転がすみたいに。
転がすね。
うん。匂いはかけないから。こう見てみて。で、やっぱりあの、なんだってツヤがありとか、なんだって書いてある。
書いてあるよ。ほんで、あの、膜を保護
する。書いてある。ノンシリコンとか。
あ、書いてある、書いてある。
基本はノンシリコン。
あ、ノンシリコンですね。
ノンシリコンなんですけど。
いいですね。
で、当然そのシャンプーもそうだし、リンスも高いの買わないと。シャンプーだけ高くて、リンス安かったら、
そうだわ。
大リンスなんですよ、それ。
大リンス？
大リンスっていうか、なんか、損になっちゃうんですよ。逆にね。
あの、入り口が良くても出口がダメじゃダメでしょ、と。
自転車の前の車輪が大きくても、下の車輪が、ほら、ガタガタになる。
いい例えだね。
あの、リンス&シャンプーは、あの、コンビなんですよ。でも、あの、リンスとシャンプー、一緒にした時代あったでしょ。
チャンリンシャンした。
チャンリンシャンした時あったでしょ。
リンスインシャンプーね。
もうあそこ、ああいうとこのね、旅館止まらないから。
ああ、そう。
あの、男風呂をね、ちょっとね、舐めてる旅館あるんですよ。男はもう、シャンプーとか、石鹸でいいだろみたいな。
頭じゅいいだろ
古い昭和の考えのとこ。あと、だいたいなんか眉の黒い黒いやつのシャンプーとか置いてあるやつ。
あるある。
炭とか。
ある。
女の方にはちゃんとリンス置いてあるね。男置いてないとこもあるんですよ。僕それね、あの、同行者に聞いたときにね、ビーンともう二度と来ねえわ、こんな旅館と思って。
ほ
んと？カッチーンって来るから。
そこで見ちゃうから。
ほんで、もうあの、あれ使わないから、あの、風呂場である、コーンって書いた白い串。
ああ、あるね。
あれ炒める。
あれは。
あんなもんね。
そんな気にしてたっけ？
ものすごい気に
してた。結構、割かし、よく入ってるよ。俺たち、ほら、見物機で行く、一回
一緒に風呂入るからね。
入ってんじゃん。
入って
ん。あの時、あの白いやつ使ってねえんだ。あの白い。
多分ね、伊藤さんが後ろ向いてる間に俺ね、パンパンって音がして、あれね、髪の毛を叩いて、リンス染み込ませて。
あ、そう。
パンパンパン。
俺ほら、着替えないから出ちゃうじゃん。
で、出
てる。大体先に出ちゃうよね。
俺ほら、やっぱりちょっとロン毛だから、長い。
なんか随分、なんか出てこないなと思ってるけど。
毛先に、あんなね、あの、毛の部分に塗ってもしょうがないんだ。毛先だから、こう叩くようにこう入れていくんだ。うん。で、それ入れて、で、当然こう、ブローってするときさ。
そうそうそうそう。
あの時、それ専用のオイルがあるんですよ。
え、何乾かすとき、
オレンジ色のやつでね、これもう大前から使ってるんですけど、3000円ぐらいですかな、結構高いオイルがあって。で、それをね、こう染み込まして、で、それからドライかけないと。
何それ手順。
パッサパサになっちゃうから。
手順すごくない？
手順すごいから。
三浦手順だよ。
手順がすごいんだよ。だからもうちょっと軽い旅行、実は行ってないのよ、あれ。 実は、カバンには、専用の、
ヘアケア。
シャンプーとか全部入ってる。
マジに？そういえば、三浦さんが昔、俺が、それ、パッて出てちゃうしさ、ちっとも乾かしもしないでさ、部屋に戻ることにさ、大変気持ちを痛めてらしたらしくてさ、
そうだよ。
伊藤さんと。
あ、そうだよ。
ブローをね、ちゃんとしないと、髪の毛が痛むって言ってね、俺に注意したことあ
る
のよ。
僕、痛むは前から気にしてる、ね。
痛む、う
ん。安西さんも、リンスもやらないね。リンスもやらないロン毛って、もう人でないからね。そんな意味がなくなったら。
ああ、なるほどね。
で、なんか、リンスをすると、なんか、女の人みたいとか、おしゃれしてるように思われるとかっていう。
俺にもそれあんのよ。
古い昭和の考えがある。
古い昭和あんのよ。だから、リンス、この数年ようやくリンスっていうものを使ってみることにしたけど、今まで使ったことねえから、ただべちょべちょって一部分につけて、ジャーってやってるだけなんだよ。
昭和のリンスは、お湯のたらいの中に溶かしてやってた。でも今のはもう大丈夫なんだけど、べったってやってるでしょ。
いや、そうそうそう。ダメなの？
すり込むようにやっぱこう、均等にいかないと、根元がパサパサでした。ふわふわでもしょうがないじゃん。
すげえわ。
それにも数時間。
この、一日一日が積み重なって、三浦さんの美髪があるわけよね。
そうなんです。そこで、ほら、俺今、美魔女を狙ってるじゃん。将来。
そうね、たまに言うよね。
俺もう美男子はもう、
もういいよ、もう。
もうダメだったから、美魔女を狙ってるらしいね。まあ、服もほら、花柄は、ずっと何年前からもう花柄の服着てるから、あとは美容なのよ。
なるほど。
で、あとはプチ整形と美容だと思うんだけど。
なんかさ、一回さ、
プチ整形しようと思って
。肌コロコロするやつもやってなかった？
ね。あれね、ローラーって言うの、美顔ローラー。
あれ、
高いんだよ、あれ。
逆に。
2万円ぐらい
する。そうなんだよ。俺もさ、なんか桜屋みたいなとこ行ってさ、ちょっと歩いてたら、あれがあったわけよ。三浦さんがやってたわけ。ああ、あれだ、あれだと思って、バカにして近づいたら、何万とか書いてあるわけよ。そうでしょ？何これと思って。
シルバーのやつさ、形状がもう、全くもう男性器を模してるとしか思えない。
どうにかしてる。
玉もね、右左に綺麗に分けてね。
そうだよね。綺麗に。
綺麗に分けてね。やっぱり、女性がしてるから、ははってなるけど。
なるけどね。
オス VS オスじゃさ、ちょっと笑うとかあるけど。
オス VS オスね。
やっぱり、テレビ見ながらとか、風呂場であれできるから。やるわけあれ。こうやってこう、リフトアップつの。
はぁ。
やってたけどさ。まあ、落ちるまんまだわ。
はあ、重力には勝てないとか。
勝てないけど。
女性がおっしゃりますよね。
やること、そういうことを買ったり、やることでやって、美魔女の中、フェロモンみたいな。
なるほど。
うちから出てきてる。
美魔女のフェロモン出すなよ、おい。よく聞いてりゃ。何出してん
だよ。やっぱりほら、男だったら、親父になったらイタリアンファッションとか、ちょい悪みたいなになるけど、俺、それはいけなかったんで。
いけなかったとか、面白くないんだよね、それじゃ。
それじゃ普通だろうし。
レオンに満足いかなかったもんね、三浦さん、昔から。
出版された時、一時ほら、レオンが一番不向きな場所に置くシリーズだったじゃん。
置いたね、
昔。タヌキの置物ね、ここにレオンとか。
置いたり。寺のね、ちょっと境内の端のね、アジサイのあたりにレオンを置いて写真撮ったりしたね。
盆栽の下に、レオンとかね。
ゴーンってなってもレオンじゃないもんね。
そういうのあるぐらい、やっぱり気にはしてたんだろうね。でもそっちにはいけないもんで。
大体、レオンが重すぎて途中からめんどくさくなってたよね、あの活動。重いじゃん。
広告多いから。
多いんだよ。
ほんで、やっぱり髪が厚いのよ。重くて。
重いよね。
で、もう現地調達でいいやって途中から変わっちゃって。地方の、現地の本屋でレオン買って、めちゃくちゃ読者じゃんと思っちゃって、これ。
そりゃそうだよ。
ファンじゃんと思って。
下手したら同じ付録3つぐらい持ってる。
そんなの買うのちょっと悔しいからもうやめちゃったんですけど。
じゃあ、そっからは、このベリーとか、このなんていうか、美魔女系でしょ？
今ベリーね、奥様雑誌にも、何しか僕、ちょっとやってるんで、連載やってるんで、送ってくんのよ。やっぱり、まあ送ってくるの大体40代ファッションだけど、まあついやっぱり、
見てんの？
見るね、やっぱ。ついふわっとこうね、足を組んで、ふっと見るんだよね。
他の奥様たちはどうなのかしら、うん、が出る。
見る見る。昨日も美容室行って、髪の毛切りに行った時に、まあ、俺、1階が男なんだけど、2階女の人なんですよ。どちらかというと俺の長さ2階なんですよ、
なるほど。
で、1階そこの人に、2階でいいんじゃないでしょうかって俺言ってみたんだけど、いやいやって笑ってたけど、 まあ、2回目も上がったことあるんだ。上がったら、そこに雑誌置いてあるでしょ。で、ちょっと時間待つ間、雑誌どうですかっていう時に、男性誌をやっぱり、それもね、なんか、男の、なんとか、なんとか自由時間とか。
ああ、そうでしょうね。
もう、
モノマガジンとか。
そうなん
です
よ。
そうなんでしょ。
俺、全然興味ないから、そっちに。僕、本当はベリーとかの方が今、興味あるから、
すごい見たい。
あ、このワンピすごい可愛いとか。
ワンピ
春向きはこれかなとか、
ね、着回し術の、ほら、ワードローブのことがあるじゃん、女性は。
ほんで、やっぱり、熟女になってるんで、体型もやっぱりちょっと崩れ始めてるから、やっぱりそれをカバーできる服が、男性のカバーの仕方じゃない方法を取っていきたいね、俺。
あ、今後。ああ、なるほど。そうなると、やっぱり、強制下着とか、そういうの
を、
お履きになるとどうなんですか？
そうなんだよね。そうだよね。
そうでしょ？
俺も、結構ブラいけるぐらい来てるのよ。ちょっと走ると痛いから、ブラはいける。
確かに一時、ほとんどブラ向きの時あったね。
ブラ向きあったし、
ブラ向き。
ブラ向き。
ブラ向きあったでしょ。ブラ向きバストの時あった、ね。
あったでしょ、まあ。あれからはだいぶ痩せたんですけど、まあ昔撮った杵塚ですよね。
杵塚って。
腹棒あたりがちょっと痛いですよね。走るとね。
でもさ、本当に男の人でもさ、ちょっと動いてブラブラするんだったら、ブラジャーしたらいいよね。
そうなんですよ。
全然いいよね。
そこのやっぱり、タブーって言うんですかね。
おかしいよ、あれ。
それを超えていかないと。
ああ、いいよ、いいよ。
何も新しいものは生まれないんですよ、ね。
素敵、素敵。
タブーの手前で引き返してるようでは。
ようではダメだ。
思ってるんですよ。
ブラつけろと。
ブラもつけ。僕、今度おむつ行こうと思ってるから。
はぁ、早いわ。
オイルショックが、もうここ2、3年来たから、まあ、老眼も来たし。まあ、いろんな来てるから。
オイルショックってそっちのオイルショックなの？
オイルショックって呼んでんだけど。
あのさ、説明してくんないから、
それ。これラジオだもんね。
うん、ラジオだから。
オイルだから、
ね。オイルだからね。
ここ漢字とひらがな。で、ショックつけてる。70年代の
トイレットペーパーの、あれじゃないよ。
オイルショックは俺の方は。
個人個人に来るやつね。
そう、個人個人来るやつ、で、それをね、やっぱり先取りしていかなきゃと思って。
素敵、素敵。
そうでしょ？
攻めていくの。
攻めていく。
大事だよね。
オイルを攻めていくの。
そうそうそうそうそう。わかるわかる。
もうオイルいっぱい出してやろうと思って。
うん、
で、それにはやっぱり、おむつだね。
いや、おむつは、ね。
僕ね、おむつね。
偉いね。行った。行く。これから。
買ってみたのよ。おっきいやつ、
うんうんうん。
ちょっとまだね、その機会はないんだけど、一回行かない、
うん、いや、
おむつして、飲みに行きたいの、
いや、いいね。
ほんで、あの二人全然さっきからトイレ行かないな。
すげえな。
すげえな。やっぱり膀胱がしっかりしてんな
と思ったら、
おむつだ
った。全然しちゃってるっていう、
全然しちゃってる。でもう中、なんなら中央線の中とかでもう、じゃじゃじゃですか。
ああ、うん。いや、ね、もうさすがに、なんか、ちょっとさ、尿漏れみたいなさ。あ、
するって言うでし
ょ。俺、この頃、お風呂園にね、入って、ああ、気持ちいいと思うとね、ちょろりってね、なんか出てる、あ、時あんのよ。
何体が温まったから、
なんだろう、浸透圧かね。
あ、浸透圧か。
わかんないんだけど。
押されたんだ。
なんか、
押された
んだ。気持ちいいな、ちょろりって、こう、なんだって、あれって思うわけ。で、それで、すごく、やっぱり、トイレに行くのも、一晩5回ぐらい行ったりしてるから、
ね。あ、ダメだ。おむつだ。
これおむつだったら、寝てられんじゃん。
で、その先取りとしては、おむつを、人に変えてもらうべきだと僕思うんだ。赤ちゃんだってそうじゃん。
お
うおう、赤ちゃんだって自分でおむつしてじゃあって変えてなかったんでしょ。
あ、じゃあ失礼とか言って。
ここなんですよ。
あ、そこな
の。そこが介護、マイ介護。
マイ介護。
マイ介護。
新しい。
これは来るから。マイ介護。
マイ介護新しい。
自分でやっぱりじゃなくて、うん、初めにしてもらうところ癖つけといて、うん、やらないと。相手に。
僕
友達。友達がやるから。
はい、今までは。うん、例えばその人のね、奥さんがやるとか、
そうそうそう、
旦那さんがやるとか。
ほら、決まってたでしょ。
決まって、
すごく大変だと思う。奥さんも嫌だなとか。
いや、ほんと大変だと思うよ。
親族嫌だったじゃないですか。
いや、嫌だよ。
友達だったらどうだろうか。これ、よくない、これ。
誘拐後ね、誘拐後。友達のね。
うん。ほんで、変えた人には、一おむつのなんか、称号が与えられるわけ。
一おむつ、う
ん。ちょっとおむつの形した、白いシールを。う
ん、あ、くれんの？
ベルマークみたいに。
ありゃ！
こう、貼っていく。
あ、ね、ラジオ体操みたいな。
そうそう、ラジオ体操みたい。貼っていって。
くれんの？
うん。全おむつになったら、また何かいい商品がもらえる。
いいわ。ね、一杯お酒プレゼントとかになるわけだ。
うんうんうん、その時は、うん、店ではできないね、これ。
そうだね、う
ん。ほんで、よく、自由トイレあるでしょ。
自由トイレ？
ほら、ほら。大きいトイレ。
うん。
うん。車椅子の人も入れるトイレあるでしょ。
はいはいはいはい。
あそこのとこにもついてんだけど、
おむつのとこね。
おむつのとこ。
コーナーが、
うん。あれね、無理、 体重的には無理なの。
うん、大人用の台が欲しい。
おじさん用の、あの台がないことに気がついたのよ。
これ介護社会がもう発達しなきゃダメだよ。
そうでしょ。
それにはまず、友情はまず介護からっていう。
で友情できてこそ、やっぱり、うん、介護できてこそ、友情
じゃね。
本当は。
なんかさ、
運用まで見てこそじゃない、
う
ん、
そうだ、そうだ。
ねえ。
なんか、俺はお前の一生友達だからな、ドラマで言ってっけどさ。
臭いんだから、これ。
うん。それ、耐えられんのかと。
そうそう、そこ。
たびたびちょろりしちゃうけど、それでも、飲んでくれるかっていう、そういうことじゃん、ね、
だいぶ、伊藤さんだったら大丈夫な気してきてんだ。
あ、そう、俺。
僕ほら、新幹線の中で伊藤さんの前で寝られることができ
る。あ、もうこの頃寝るようになったからね。
僕前は喋りっぱなしだったけど。
本当に。
油断してる、安心してるから
出て
くる。
ってこと安心してるってことは、ちょっと三浦さんのおむつをちょろっと開けても、別に、なんか、普通に喋ってんだよね、人と。
喋ってる、喋ってる。
その間に俺がちょろちょろって帰ってくれたら、おむつ変えてあげればいい。
変えてくれたらいい。
ちょっと、練習してみようか。
俺も誰かを演じてるつもりなんだよね。
ああ、なんかラジオ。
ジングルの時は。ラジオにあった、ジングラーみたいな気持ちになってるから、あんな変なことになるのよ。
あのね、昔の AM みたいな喋り方してるよね。そうでしょ。昔の AM だよ。これちょっとふざけてるみたいな。
実はなんか、ナチュラル見せといて、すんごい不自然だから俺、だからものすごい役柄を今もやってる。
今もやってんの？
うん。だって、こんなやつじゃないもん、家帰ったら。
まあ、それはこんな喋ってたら、人が迷惑だけどね。
どこが違うのかがわからないんだけど、うん、なんかね、ここは違う。
ここ違う
なんか、ちょっと俺じゃない。
俺じゃない。
なんか、なんだろうね。
じゃあ、ちょっと、リラックスしてもらわないと。
わかったわ。
演じてるって話だけどさ、
うん。
特にジングルの時さ、苦手だよね、三浦さん。
これで、
伊藤聖光の三浦淳のとか言ってる時に、なんか、こそべそうにやるよね。
なんだろうね。
わかるけど、俺も。
あのね、いい人に思われようとしてんのかも
しれない。いや、そういう感じかな。
ジングルのあの瞬間で人ってわかると思うんだ。
ああ、
こうやって長いこと喋ってると、ずいぶんごまかしてるから、あれだけど、ジングルで一発で出るから、人って。性格とか。
あ、そう。
裏で思ってることとか。
そんなわかるかね。
資産金とか全部わかる。
マジに、ま
あ、全部ジングルを、だから、国民にね、
うん、
ジングル取らしてみなよ。
なるほど。
もうすぐ分かっちゃう。
マイジングル制度
だ。マイジングル制度。
ジングル制度。
文化放送来て、ブースに入って、ジングル、しかも5秒とかの、ジングル取ったら、
斎藤誠ですとか言ったらもう分かっちゃう。
その人のもう全部のもう過去とかが全部洗いざらい。分かっちゃうから。
あの、エマだよみたいだね。エマだよだね。
ま
あ、
分かっちゃう。
それは言ってる時に、いや、三浦さんは決まったセリフを言うの嫌いじゃん。まあ、俺以上に嫌いだよね。
嫌いじゃないんだ。
嫌いじゃないの？
もう言いたくてしょうがないんだけど。
逆に？
うん。なんか恐れ多い感じがして、うん、俺なんて、僕ほら、よく、未だにね、三浦淳と申しますって言うんですよ、
俺にも言うもんね。
三浦淳と申
します。もう本当にあれいい加減にしてほしい。
言うでしょ。
電話してきて、
ね、
30年の付き合いの俺に対して、ねうん、三浦淳と申しますって言った時に、世界がクラクラクラッとしていくんだよ。
そうなんね。忘れてるんじゃないかっていう、なんかね、僕、不安がある
もん、ね。だから俺詐欺なんかできないよね。俺なんて言えないでしょ。
言えない。だから本当はジングルがうまくできたらもう、まあ、人生終わりかな。パシッと決められたらもう俺はもういいや、これ。
でも三浦さんがさ、なんかそこをなんか照れずにさ、三浦淳と申します
ね。いいや、もうショーン・ケイみたいな声だったらもうすごいよ。
いや、ショーン・ケイみたいな声でいいわけ。
すごいよ、もう。
でも、なんか、照れるあ、そうか。だから。
照れやだから。
あと、
本当は。
実は、俳優に憧れてるんだよね、三浦さんってね。
すごい俳優に憧れて、
うん、
まあ、一時はもう、テレビで映画やるとき、音声消して、シルベスター・スターローンの当てぶりを僕がやってたときあったの。家で。
え、何
大受けだったの？俺が。
あの、画面を見て、
うん、
そろそろ突っ込むぞとか、こう言ったりしてんの？
僕が言って、
うん、
で、エイドリアンとかが出るとき
に。みんなも、うん、エイドリアン
は他のとこは声出して、僕がそこの吹き替えをやる、こう、自分で吹き替えやってたぐらい。
すごいパフォーマンスだわ。
でも俺、こんな声だけど、割と本当は低いから、ものすごい低いから、結構いけると思うのよ。
よくそのいけてるんじゃないかっていうアピールは俺聞くんだよ。
うん、そうでしょ？
たびたび。
顔出るとね、もっと上がっちゃうからあれだけど、顔出しじゃなかったら、俺、その声優の人たちね、お年寄りの人たちもいるから、
いる。
なんか慌てた瞬間ね、お亡くなりになったとか、うわーってなった時、あっ シルベスタースタローン三浦純言ってたなって言った時に電話かかってこないかなと思ってやってんのよ。
はあ。
だから緊急スタローンだよね。
緊急スタローン、うん、エマージェンシーだよね。
いけると思うんだよね、意外と。
で、結構、何、あの、モノマネもなさるもんね。
僕ね、結構、うん、モノマネ番組が大好きで。
あ、だ、見てんの結構。
昔からモノマネがもう好きでしょうがないんですよ。
そうだったの？
え、もう、なぜか知らないけど、ものすごい好きで。で、あの、新宿の、あの、キララ、サララだっけな。なんか、モノマネ感あんのよ。見に行ってたりするぐらいなのよ。
モノマネパブみたいなとこでしょ？
そう、モノマネパブ見に行って、あの、指さされて困ったぐらい、あの、見に行ってんのよ。
へ
だから、やっぱりそういうモノマネで一発で笑い取る人に、やっぱりなんか憧れがあるんですよ。
あるんだ。
なんかほら、こっちぐだぐだぐらぐらさ、しょうもないことさ、とりあえず長いこと言って笑かしてやろうと思って、浅ましいじゃん、俺。
いや、浅ましかないけど。
ああいうなんか人のモノマネで一発っていうのがね。
あ、じゃあ、あれなの？声優さんに憧れてんじゃなくて、それのモノマネの方がよりいいの？
ああ、モノマネ。
俳優とモノマネだったらどっちがいいの？
ああ、もう、モノマネだね。
モノマネなの？
モノマネの人になりたいね。
へ
え。終わったらもう、何にも俺、こんな格好もすることもないし、美魔女を目指すこともないのよ。だってもう、それで、笑い取れ
る。やっていけるから。
やっていけるから。
たまたま、モノマネの人にならなかったから、今、こうやってイラストも描いてるし。
そう。
ほんで、ゆるキャラとか行ったり。
そうそうそう。
ほんで、美魔女になったり。
憧れ、が、そのロックミュージシャンとかあったんだけど、本当の本当、この皮を剥いてみたら、モノマネって書いてあったんだよ、俺。
マジ？種のとこに。
本当に。
剥いたら。
僕、
そこまで好きだったの？
そこまで好きで、犬神家の一族の、ね。
そうだよ、そうだよ。
あの、青沼静馬のね、これは静馬だーっていうね。
いやいや
ちょっと今、第一声でもう失敗してるわけ。
失敗してんだよ。
これね、十シズマやったら、似てくるんだよ。
似てく
る。
あ、ちょっと、
そんなんじゃダメじゃん。
もう一シズマだけやって
。俺は静馬だ、俺は静馬だ、俺は、でも、あかん。今日、調子悪い。
調子悪い。
こんなんじゃダメでしょ。
いや、よく自分でそうやってシズマのことをやっては否定してるのを俺何度も見てるけど。
あのね、ゴムマスクのシズマの面も買ってるのよ、俺。
ああ、すでに。
で、それで。
お買い上げな
の。うん、あの、飲み屋とかで登場してバーンってやったらドカーンって来るのもう夢見てんだけど、こんなやっぱり、ウォーミングアップ
が必要なようでは。
シズマはダメだ。
直いきなり電車から降りたらこれできるようじゃなきゃダメだもんね。もう
全然そこやっぱアマチュアだなと思って。
いや、アマチュアなんだよ。
アマチュアなんだ
よ。アマチュアなんだよ。
そうなんだよ。
シズマのことやたら言うよね。
そう。
でも、だから上手いんでしょ？実際は上手い時が。
ものすごい上手いって言われた時あって。
めちゃくちゃそっくりの時があん
だよ、
ね。
ものすごいそっくりだって言われたんだけど、それは、誰もやってなかったから、それ。
シズマの
モノマネ。
なるほど。
ええ。だから俺はもう独占シズマだったんだけど、まあ、ちょろちょろ出てきたから。
出てきた。
もうダメだと思って。
でも大体そういうのってさ、一番最初やっぱり目つけた人がリスペクトされるもんじゃないですか。
シズマは早かったよ、俺。きっと。
ねえ、きっとそうですよね。
きっと早かったと思う。う
ん、だから、そういうのをいくつかお持ちなんでしょ？ネタの方。
映画とか見たら、やっぱり自分がどれになるかっていうのを決めてみるタイプだから、俺。
そうだよね。だってオードリー・ヘップバーンにな
るタイプだから、ローマの休日では。
うん、
だから俺、その時シズマだったんだよ。で、これならやれるって思って
シズマの側からの映画を見てたの。すごい見方だけど。
あのゴムマスクのとこから世の中を見てた方なんだよ。
ちょっとやっぱ悲しみわかるもんね。
あ、わかるわかる。
そうだよね。
静まに焦点当ててるから。
うん、
で、やっぱりあの映画に市川崑さんに頼まれた時に、うん、あ、俺ができるのはどれだったら静まだなってやっぱり、うん、
思いがあるわけ。
そう思って落ち着いて見てんの映画って。
は
あ。だからどれも役柄がない映画ってあんのよ。
はあ、あのね、感情移入できない。
マジックサム。ダブル X みたいなね、XXX で書くやつで、なんかあの、エグザイルみたいな人たちがね、こう踊ったり、
ちょ
っとストリッパーなんだけど、男性ストリッパーで、客上げたらキャーって言われるやつ、なんか2、3ヶ月前見に行ったんだけど、どれ一人感情移入できる人が出ていないのよ。
ゼロ、ゼロね。
そうなると、俺になっちゃうじゃん、感情が。
あ、そうだよね。俺から見ちゃうね。
もうこれはいかんから。
映画は自分をなくしてみるもんなんだと。もちろん
誰かになって見てるから、俺見終わった後、もうちょっと、はぁ、はぁってなってる時あるもん。忙しくて。しんどい時あるから。
あ、いろんな人になっちゃって。
なっちゃってるから。
あ、じゃあ、いい映画っていっぱいになっちゃう映画なの？それとも一人、オールドリップバーン一人に落ち着いてならせてくれるのがいい映画なの？
いや、本当は一人がいいですけど、
そういうもんなんだ。
でも、はじめ一人決めたんだけど、あ、向いてないなって。
あ、違うなと。
で、乗り換える時あるのよ、一人。
この、 この子の行動、ちょっと俺疑問だなとか思った時あるじゃん。そういうのあるじゃん。
乗り換え。
それは乗り換えて、それで迷惑な顔してる方に、こういう感情移入してみたりして。
多分これやってる時、もう、上映終わってるかもしれないけど、ラブ 3D っていうの見に行ったね。何が飛び出すんだと。
そうだね。ラブだからね。
ラブが飛び出すんだって。で、もういきなり、3D メガネかけた。
かけた。
で、まあ僕いつも朝1の回見に行くのよ。
すごいね。
すごい。朝一の感じ。
10時？
11?もっと早いよ。9時20分とかだよ。
9時20分。
朝一は9時20分ぐらいで。
ムービーだね。
この間ね、仮面ライダー1号っていうの見に行ってね。ほんとのね、自動販売券のやつあるじゃん。
はい。ピッピッピってね。
あそこでピッピッと押したら、もう全席空席なんだよ。
うわ！
やったって俺ギャッツポーズで。
すごい。
ホームシアターだ！ホームシアターだったの途中まで。また途中から、お母さんと、息子が、入ってきた。だから3人で見た。仮面ライダー1号。
まあ、一家族みたいなもんだよね、これね。
だからね、まあ3人だから、子供の声とかすぐ聞こえるのよ、後ろに座ってんだけど、俺結構前の方に座ってたんだけど、あれ、藤岡弘さんの1号ライダーの話なんだけど、お母さんいい加減にライダーだ、子供が好きだって言って、入っちゃったみたいで、ママ、ライダーじゃない、
違う、
ライダーじゃないっていうのが、
悲しいじゃない。
割とこうガシリしたタイプのやつが、ライダーとか言ってるから、今の人ってほら、イケメンだ。
そうだわ。
シュッとしてるぞ。
違うんだ。
ライダーじゃない、ライダーじゃないって声が聞こえてきて。
厳しいわ。
もう大変だったけどね。
その場合は誰に
藤子博さんだね。
なってんの。
なってたね。なってた。なってた。
はぁ。じゃあ、本当フィクションっていうものが、作りがいがあるね、三浦さんに対しては。
僕のためにもう何台吹っかけてきてほしい。これから映画作る人。
なるほど。
これになれるかと。なれるかっていう。そこなんですよ。だから俺ノンジャンル言ってんですよ、映画って。
なるほど。どっかにそれがすごいのがあるんじゃないかと。
そうなんですよ。
サラリーマンっていうのはやっぱり、
きちっとしないとね。きちっと、することができないんで、前から。
三浦さん？こう、なんとかこう、
言
いよどむとかさ。一回考えるとか、そういうことか
ね。ですかね。落ち着きがないっていうか。まあ落ち着きがある人が社会人でしょ。
まあそうだね。
ね。やっぱり俺慣れなかったのはそこだわ、俺。大人になりたくないとかじゃなくて、慣れなかったのは落ち着きがないのよ。だから会議とかでもなんかチンチンいじったりしそうなタイプ
だ。いやいや、いじっちゃダメだけどさ。いや、そんなこと言ったら俺の方が落ち着きなくないかね。俺が一般にはすごく
落ち着いてるように見えるけどね。
見えるじゃん。だけど俺一つのところにほとんどもう20本もいられないみたいな。
ああ、そうだね。
あるでしょ。
落ち着きはないね。確かに落ち着きはない。
そうだよね。
うん。
だから大体、俺は三浦さんを見てて、三浦さん飽きたかもしれないから、俺がここは、引き受けて、インタビュー受けといて、あの人タバコ吸いに行っちゃえばいいや。ね。三浦さんは俺がなんかこうイライラしてるのは分かったら、自分がおかしな話してるわね。俺をトイレに一回行ってとかってやってんじゃん。
いや、もう、だから、添い遂げた方がいいコンビだよね。もう添い遂げ感もそうあるよ。
添い遂げ。添い遂げね。
添い遂げ出てる。
添い遂げって、どんな遂げだよ、おい。ラジオネーム三代目岩次郎。
はいはい。
マーガリンとバターについて。
いや、今ね、バターが、俺一時不足してたのよ、これ。でも、ほんと知らず、うちで、バターだと思ってマーガリン食ってたんだよ。全然変わりなかった。
そう。
意識だけだよ、これ。
なるほどね。
やっぱりね、僕らの時は給食はマーガリンだった。まだ昭和だから。あんなバターなんて高いから。
食べる
よ。ああ、マーガリンかと思った時にバターが登場して、出たやっぱうまいなと思ってたけど、大した下のところのセンスもないわけで。
現代
全然知らなかった。
現代のまた作りが違うだろうからね。よくもう近づけてあるんだろうから。で、そもそもなんでこんなことを聞いてきたのか。がおかしい。
だから、
面白いと思う。
同じなんじゃない。バター不足だったもん、この間。
そうね。ずっとだよ。もう去年ぐらいから、そうよ。
バターってね、なんかやっぱり、響きいいのよ。
バターね。
俺、ガリンが嫌いなの。
ああ、ガリンの部分ね。
まあまではいいや。
ああ、
マターでいいや。
マターね。
マターだった
らいいや。ああ、そのマターさ、って言うもんね。
せっかくまあと聞いといて、ガリンって、なんだっていう感じがする。
山口ガリンになっちゃうもんね、その場合。ガリンだもんね、あれね。名前かな、ここはな。
ガガリンとかね。なんか、
ガガリン。
ガガリンね。
そう、ガガリン。ガガリン。
宇宙飛行士の人いた
よ。そう。ガガリンもね、やっぱりね、俺もあれを、名前を聞いたときに、その宇宙のことを思うより前に、ガガリンに引っかかっちゃうわけ。
ソ連の人ね。
そう。俺はね、あそこを思い出すの、ガガリンって、セロテープのこの、 テープ切るところのさ。
あれガガーリンって
言
うの？
いやいや、言わないよ、言わないけど、
あれガガーリンだと思ってんの？
ギザギザのところに、が浮かんじゃうの。ガガーリンって言って、ガリガリしてるから。
わかるわかる。ガリガリしてる。わかるでしょ？うん。ガだからね。
で、
ガガガスペシャルみたいな感じで、ガガガガってなってるんだね。
だから、その向こうの宇宙が見えなくなっちゃうのよ。ガガーリン。
わかるわかる。
やっぱアームストロングは、すごくいいよね。
はいはいはい。
アームストロングっていう感じじゃん。やっぱり腕強いんだもん。
広いもんね。
うん。
やっぱりね、濁点を入れてるとこに、そのほくろが二つ入ってんじゃん、うん、マーガリン
っていうのこれ、
うん。これはね、もう、世の中から消滅してもいいと前から思ってんだよ。その濁点なく、濁点なくし主義なんですよ、俺。
三浦俊になっちゃうよ。
あ、三浦俊でもいい。
俊でいいわけ。
その代わり、
俊さん。
デブとかがなくなるんだぜ。
テフね。
うん。
テフテフだよ、いい。
ハゲもなくなるよ。
いい、ハケね。
チビもなくなるよ。
シヒ、いいわ、いいこと言うわ。
ここら辺も全部なくなるんだよ。
そうか。
濁点でね、うん、押さえつけるんだよ。
なるほど、バカとか言ってね。
そうそう。もう決定打出すの。
墓ならね。
そうそう。
なんかね、なんかね、うん、お、いいお墓だな。
ってなるもんね。
だから
濁点なんて、何のために必要なんだろうって僕、未だに。だから、アーモンドってこれ、目の前に置いてあるけど、アーモンドだって。
あ、かわいいわ。
別に、なんでアーモンドなんだよって言う人いないでしょ。
アーモンドでいいよね。
やっぱりそういう怒ったり、感情が荒々しくなるのは、濁点なんだ
よ。土星っていうもんね、怒ること。
そうでしょ。
土星ならね。
土壌とかも言うじゃん。
言うじゃん。
言うじゃない、そんな。
俺、ほら、伊藤聖光だから、もともとない。
だから、穏やかね。
穏やかだ、これ。
あれ、それがさ、うん、伊藤聖光とか。
伊藤聖光。
伊藤聖
光だったら。
ものすごい怖いよ、やっぱ。なんか、嫌なやつだな、と思っちゃう。
おもちゃか。
おもちゃ、おもちゃ。
あ、うん、じゃあ、マーカリンでいいんだよ。マーカリンちゃんだったら可愛いね。
いいと思う。
はあ、それで、ハターちゃんとマーカリンちゃん。
そう、いいと思う。
仲良くやっていけんじゃないですかね。
すごいと思う。